ただいま紹介いただきました基本情報部管理課の下山でございます。本日は国土の基本的な地理空間情報の観光数値地図国土基本情報と電子地形図2万5000というタイトルで、発表させていただきます。まず発表に差し出しまして、今数値地図国土基本情報と電子地形図2万5000につきましてですね、データの不具合とありまして、一時、販売を停止しているところでございます。利用者の方にはお電話といろいろと問い合わせをいただいておりまして、大変ご迷惑をおかけしております。今院内上げてですねクリーニング作戦をやっておりますので、今しばらく販売開始までお待ちいただければと思います。今のところ7月中旬を予定しているところでございます。さて、日本全土を覆う国土基本図の変遷ということでございますが、従来2万5000分の1地形図というものをですね、メイン商品としておったわけですけれども、それを遡るところですね、明治から5万分の1の地形図というのがですね、国土基本図として、最もよく用いられてまいりました。でその後1964年昭和39年に2万5000分の1の地形図の整備が本格的に開始し、それさらにですね、平成21年、これは地理空間情報活用推進基本法の制定もありですね、我々の地形図もデジタル化ということで、されたものということで、電子国土基本図というものをですね、刊行しているわけで、提供しているわけでございます。それで、その電子国土基本図というのは、デジタルのものというところでございますけれども、そういった、デジタルという特性を生かしてですね、いろんな使いやすい方法、使いやすいデータに変えていかないといけないということを検討する必要はございます。従来の利用であったような地形図、従来の地形図あるいは地政図等の元データとして利用されるということのほかですね、電子国土ウェブの地図としても利用されてますけれども、それ他にですね、さまざまな電子地図の背景図ベースマップとしてもですね、用いられるべきものでございます。で今後そういういろんな利用に対応するようにですね、その電子国土基本図のあり方について検討会を設置させていただいて検討を行っております。その中では主にこのでありますようにその内容、それから表現の方法、それから提供の方法、そういったものについてですね、検討を行っているという状況でございます。そして、そういった電子国土基本図をさまざまな携帯で提供するということでですね、どういうことを狙っているかということですが、それは私どもの左側にありますので、いろんな携帯で提供するしていこうということをこれから考えているわけですけれども、実際にそう提供しつつあるわけですけれども、そういうのを使って民間さんのですね、いろんなサービスが高度化されたり、あるいはデータ等の複製仕様等がですね、もっとより使いやすい形でできるようになったり、そういうことをですね目指しているものでございます。電子国土基本図のあり方の検討会というのを先ほどご紹介しましたけれども、その中間提言を、昨年の7月にいただいております。その、中間提言、ちょっと細かくて申し訳ございませんけれども、まず大きく4つの点、ここにありました情報項目のあり方、それから表現のあり方、提供のあり方、それから災害等の活用のあり方という4つの観点から、提言をいただいております。情報項目のあり方につきましては、公共施設の情報中心として更新の迅速化を図ることが必要であること、それから従来の2万5000分の1の地形図で記載されていた実用上役に立つ情報、これは例えば電子国土ウェブで送電線がないとか、そういう指摘をですね数多くいただいていたわけですけれども、そういうのについてはですね、従来の地形図の情報をもとにですね、電子国土基本図の情報と重ね合わせて利用可能な、いわゆる付属資料としての位置づけとして提供することが有効であるということですね。それから2点目の表現のあり方についてですけれども、これ従来の地形図をほぼ踏襲すべきであるということ、利用者に多くの利用者に見やすく分かりやすい表現とするということ、例えば道路についてはですね、高速道路を緑色にすると。鉄道についてはですね、これはいろいろ議論ございましたけれども、JR は旗沢を記号、その他の施設はですね、太線で表記するとか、そういったことの表現方法。それから3つ目ですが、提供方法については、従来、電子国土ウェブだけの提供を出したけれども、画像データとしての提供、あるいは数値地図、ベクトルデータとしての GIS により使いやすい形での提供、そういうものを進めるべきです。 べきだということを主にいただいておりまして、私どもとしてはですね、それを踏まえて、いろんな取り組みを進めているところでございます。まず提言 の, 前からちょっと開始していたんですが、電子国土基本図の鮮度の確保に向けた取り組みについて、ご紹介させていただきます。電子国土基本図 の, 更新につきましては、ここに書いてあります通り、更新にかかる資源的制約がある中で、費用と効果を踏まえた優先度の設定が必要でございます。免停更新、更新の方法としては、一定の、地域の情報を免停に更新する免停更新、それから特定の重要な地物のですね、変化部分を迅速に更新する、そういう2つのものをですね、組み合わせて更新を進めています。まず、免停更新の概要でございますけれども、これは都市計画区域等と都市計画区域外の区域で方法が異なっております。都市計画区域においてはですね、基盤地図情報という情報がございますけれども、それが都市計画区域の中はですね、2500レベルの精度のもので、従来の都市計画基図などをもとに作成しているものではございますけれども、基本的にはその基盤地図情報に基づいて、なるものにする、すなわち都市計画基図のデータと活用してですね、更新するという形になります。で、都市計画区域以外の区域についてはですね、そういった高精度のものはございませんけれども、空中写真を撮影して更新するという、こういう考え方でございます。でただ都市計画区域の中で書いてあります通り、前回の更新からですね、一定年以上の年月が経過した区域についてはですね、都市計画基準等の有無に関わらず、その時点で更新していく必要があるというふうに考えております。今基盤地図情報は整備直後で、元となる都市計画基準もですね、かなり新しい方ですので、現時点でですね、すぐにこの更新をするという、こういった更新をするということはないんですけれども、もし、都市計画図がですね、更新されないということになったらですね、その時点で対応を真剣に考えていきたいと思っております。それから、都市計画区域以外の区域については、前回の更新からですね、11年以上経過したところについて、変化率、それから前回の更新年を見ながらですね、更新を進めていきたいと思っております。続きまして、電子国土基本図の迅速更新ですけれども、これは今工事図面等を道路管理者等の施設管理者からですね、情報をいただきまして、それは事前の情報ですね、設計図面とか、そういうふうに考えられるものですけれども、それを共有開始前にいただきまして、地図のデータの元図、いわゆる図化データみたいなものを作りましてですね、工事図面をもとに、その工事図面をもとに更新をしていくと、それで、公開も共有開始に合わせて公開をしていくという、そういう考え方で進めております。で、具体的に道路の迅速更新についてはですね、大規模の変化、すなわち、ここに書いてある道路やインターチェンジの新設、そういったような大規模の変化についてはですね、共有と同時に、更新提供する、高速道路と一般国道については共有と同時に更新提供しますと。で、都道府県道については共有法を3ヶ月以内に更新提供するという原則ですけれども、CAD データ等により事前に情報提供あったものについては共有と同時に更新提供するという考え方でございます。じゃあ具体的にその電子国土基本図に、工事平面図 CAD データを使って電子国土基本図を更新する方法について簡単にご説明いたしますと、左上が電子国土基本図、現在の電子国土基本図、元の電子国土基本図ですね。で、その工事平面図 CAD データというのは、これ座標が入ってないこともあるので、座標の定義付けを行います。そうすることによって、このような電子国土基本図の上に重ねることができるようになります。で、地図編集ソフトでですね、このように重ね合わせた上で、その CAD データの必要な部分だけを取り込みます。ですので、CAD データのほとんどのデータの内容を削除するという、そういう考え方でございます。で、必要な項目だけを抜き出しまして、で、最終的にですね、これは更新後の電子地形図の姿ですけれども、状況ですけれども、こういったデータとして更新されるということになります。以上、迅速更新という電子 国土基本図の更新についての、主な取り組みでございます。次に電子国土基本の提供に向けた取り組みにつきまして、ご紹介をさせていただきます。提供、皆さん先ほど申し上げました通り、これまではウェブ地図としての提供でございましたが、やはりその電子国土基本図の元のベクトルデータというのがあります。その、ベクトルデータの提供についてのニーズが高いこと、また実は数値地図 の、 地図画像として出しておりましたけれども、それもだいぶ古いものとなっておりますし、より地形図に近いような表現でですね、提供することが有効であるというふうに考えておりまして、電子地形図印刷されて分かりやすい表現というふうに書いてます。そういったものをですね、さらに追加していく、そういうことに、それによってですね、いろんな公的機関、地図会社、あるいは国民、その方々がですね、利用の目的に合わせて使っていただけるというふうに考えております。で、まずベクトルデータの方の提供ですけれども、これあらゆるですね、かなりの多くのですね、情報を一箇所に集めております。この地図情報、行政区画、行政界、道路、その他、主要な項目のほかですね、地名、それからですね、いわゆる地理識別式的な要素としての信号交差点のほか、5メートル、10メートル、50メートルのメッシュ標高、それから先ほどご紹介した付属資料的な役割としての送電線とか、そういった情報ですね、そういった非常にたくさんの項目をですね、入れたものでございます。で、従来の数値地空間データ基盤の4倍のデータ量、データ項目ですね、すいません、データ項目がございます。で、これ今私ども考えておりますのは、こういう情報をですね、利用者が選択しながら使っていただけるように、それが一番使いやすい方法ではないかということを考えているわけでございます。で、位置精度ですけれども、これは都市域では地図情報レベルで2500分の1レベルの精度だと、その他は2万5000レベルと。で、国土地理院の最新の更新情報、先ほどご説明させていただきました、道路の更新とか、そういうのをリアルタイムにやっていくということでやっておりますので、そういった情報も反映された日々新しい情報がダウンロード可能なものとしていきたいということで考えております。で、ここお買いいただきますと、無償提供ビューアーで見ることができるようになります。で、フォーマットですけれども、GLML あるいはシェイプファイル、いずれかを選択することができます。提供単位は20メッシュ、または都道府県単位で、データ容量は30メガ、80メガというか、で、価格はですね、下のところに書いてある通りでございます。以上、国土基本情報の説明でございました。次に電子地形図、2万5000でございますけれども、これはオンデマンドで作成する機能を持つ日々新しい画像データの地図ということで書いておりますが、元 の、 データはですね、先ほどご説明いたしました数値地図国土基本情報を元にしたデータです。ですので、そのベクトルデータからですね、このラスターを作っているというものでございます。で、どっちが具体的にですね、どういった画面かというのは、これは注文購入画面ですね。で、ちょっと小さいですけれども、左の上の方にですね、画像の形式、PDF か TIFF か JPEG か、そういうのを選べるようになってます。で、サイズはですね、A4 から A0 まで選択できます。あとは定型版、従来の、地形図の同じ、従来の地形図と同じ形。今、ここには仕込んではないんですけど、ここには仕込まれてないんですが、近日中にですね、定型版も同時に選べるようなことを今、計画しているところ、この画面で選べることを計画しているところでございます。それから縦横の向きが選べます。それから解像度ですが、300dpi と 508dpi がございます。で、今のところ 1016dpi もですね、提供できないかということを今検討しているところでございます。それから中ほどに表現方法、 表現方法の設定、大体のこの上を設定していただければその従来 の、 あの地形図に近いものがですね、変えますので、このところだけ設定して、基本設定のところをですね設定していただければ、それなり の、 あのものとして出てまいりますが、いろいろこだわりがある場合にですね、こう高速道路の色ですとか国道番号をどうするかとかですね、陰影をつけるか建物の色をどうするかという、そういうものを選択することができます。で、あと付属資料的なものっていうのは先ほど申しましたけど、例えば送電線などですね、今の現時点ではまだちょっとメンテナンスが完全にはできておりませんけれども、そういった情報をですね、メンテナンスができてない情報、付属資料的な情報をですね、重ね合わせて、表示するということができるようになっております。送電線につきましてはですね、近いうちにちょっとしっかりとメンテナンスする目処が立っておりますので、基本項目で付属資料的な扱いからはですね外していきたいと、ちゃんとした項目としていきたいと考えております。で、従来 の、 地形図は決まった図画でしたけれども、自由に中心と大きさ、それ縦長横長を選べる、あとは建物の色、陰影の有無を選べる、日々更新された最新の地図になると、インターネットで自宅でいつでも購入できる、それから何回でもプリントできるという、そのメリットもあると思います。従来の地形図は非常に紙質は良かったんですけれども、一回破れてしまうとなかなか使えなくせんですが、何回でも印刷できるという、そういう特徴があります。で、電子形図の陰影が選べるというこの事例ですけれども、左上がですね、建物をピンク表示、それから陰影を緑表示にしたもの、右下が建物赤表示、陰影グレー表示したもの、こういうものもですね、選択できると。道路の面塗りですけれども、高速道路を面塗り、緑に塗るのをですね、今は標準としております。従来の褐色のものもですね、選択することができます。それから国道番号ですが、国道番号おむすびマークと通称言ってますけれども、おむすびマークか、あるいは従来の地形図ような国道番号を道路沿に括弧書きで小さく表記する、そういうスタイルかを選べるようになってます。また鉄道ですけれども、JR は今旗道と言ってますが、この白と黒のまだらですね、ここにちょっと分かりにくいんだけど、この下にこれ、あるんですけれども、走ってますこういう表記と、これは上の方は阪急電鉄ですね、この従来 その他の施設についてはこういう太線表記、これはまあ標準パターンですけれども、選択可能なものとして、全部を旗竿表記、もう一つは全部を太線表記と、これは JR もその他の施設も今それぞれ上場されている民間会社でございますので、区別する必要がないんではないかという意見もございますので、こういうのも選択できるようにしているということでございます。それから、崖記号と等高線ですが、従来はですね、崖記号とあるところの等高線は表示しておりませんでした。ただその表示することでですね、実際の地形がパッと見て分かりやすいという点についてですね、あり方検討会からのご指摘をいただきまして、標準パターンとしてはですね、そういう崖記号と、等高線を重ねるというパターンを今標準としております。それからデータの詳細は今まで申し上げた通りでございます。データの価格ですけれども、下のところに書いてありますように170円、サイズに応じて A0 までいきますと680円となります。またDVD 版も出しております。これはこれもですね、国土基本情報の方も出しておりますけど、まとまってお買い得だと思います。それからですね、電子地形図25000、先ほど冒頭申し上げましたけれども、いろいろ今クリーニング作戦をしておりますが、販売再開に先立ちましてですね、その電子地形図25000の新しい内容表現を広く知っていただくということを目的としまして、電子地形図25000の使用版というのを無償でご提供したいと考えております。期間ですが、6月中旬、今日の時点では申し訳ありませんが、まだ6月の5日というのは決まっておりません。それから約1ヶ月間予定しております。で、ユーザー登録をお願いしておりますが、その上ですね、アンケート調査へのご協力をお願いしております。これは電子地形図25000、いろんな方向性に展開できると、方向性は無限にあるというふうに思いますので、そういう意味で ですね、皆さんどういう地形図がいいかと、あ、じゃあ電子地形図がいいかということをですね、ぜひご意見をいただきたいというふうに考えております。で、販売再開ですけれども、これは4月中旬の予定です。すでにご購入されたいただいたお客様にはその修正後のデータをお送りさせていただく予定でございます。で、電子地形図使用版の出力例でございますけれども、この四隅でですね、使用版という文字がついておりますけれども、中身としてはですね、地形図のものに近いです。表現例としてこのスライドの下の方をご覧いただければと思いますが、建物をグレー表示して陰影なし、それから建物をグレー表示して陰影あり、建物ピンク、それで陰影ありなしという、そういった4種類、さらにちょっと今追加できないかですね、今ちょっと検討しております。さらに追加する方向で今検討してますけれども、そういったものをですね、ダウンロードしていただけます。で、この上の方に使用版方法、利用方法書いております。使用版ページにアクセスをしていただきます。これはこの一番下のところにあります電子地形図2万5000というバナーをですね、押していただければ、これ近日中に電子地形図2万5000使用版というタイトルに変えますけれども、こう押していただけますとですね、どういうふうに登録していればいいかというのが分かるようになってございます。で、イメージとして利用開始のイメージとしてはこのようなものです。で、今はですね、使えませんけれども、途中までですね、進めるようになっております。最後のダウンロードができないような形になってますけれども、どんなイメージで利用できるのかというのが分かるようになっておりますので、ぜひ登録いただいて、ご登録いただきまして、ちょっと見ていただければと思います。それで、最後になりますが、国土地理院ではですね、電子国土基本図がさらに使いやすいものになるように取り組んでいきたいと思います。これは先ほど申し上げました通り、重要な施設に、公共施設について迅速な更新を行うこと、それから、ここに書いた、さまざまな形態で提供していくこと、で、印刷図もですね、電子地形図から作成していくという、そういう方向性でございます。で、十分な品質を持ったデータでデータを提供を再開したいと言っております。で、地形図のアンケートですね、やらせていただいております。これはですね、決して私どもいろんな色で の表現というのを言っておりますが、決してその我々がそのデザインだけを考えていろいろ提案をしているわけではありません。ここに書いてますように、建物をグレーに表現するとですね、中期が分かりにくいと。で、中期もその道路も、建物も全部グレー、これは従来こういう形でしたので、これで見慣れてるっていうところあるかもしれませんけれども、もう少しその見やすい方法がないのかと、埋没しない中期埋没しない方法はないのかということをいろいろと検討しているというものです。要は見やすく使いやすい、そういう表現というのはどういうものかということを考えているという趣旨でございます。で、例えばこれは建物をオレンジで表現した事例でございます。で、ここに書いてあります通り、建物も道路も地名もですね、比較的目立って見える、そういうふうに考えております。どうしても赤系統となりますとですね、燃えているようなそんなイメージもお持ちになるかもしれませんけれど、色を反としましてですね、青系統に水を使っておりますし、緑青系統とあと茶系統に透光線とか使っておりますし、いろいろ緑系統にですね、そういう断裁とかそういうの、陰影とかいろいろ使っておりますので、そういう意味でその残された色っていうのがですね、赤しかないと。で、海外でも赤系を引用して使っている、地形図もございます。そこで赤系統をちょっと作ってみているという、そういうのもでございます。これはオレンジで表現したものですが、ちょっと建物がもう少し抑えたいなという場合にですね、 ピンクで表現するという方法もあるかと。このピンクで、見ますと、まあ、個別の建物はオレンジよりははっきりしませんけれども、これはちょっと私 の, あ, のあれかも試験かもしれません。ピンクだとですね、大体その分布的なものがですね、よくわかるようになってくるということです。ですから個別の建物はわからなくてもいいけれどもというような方にはピンクがいいのかもしれません。まあ、そういった見やすさ、分かりやすさ、そういう観点からですね、私どもはいろいろと検討しているという趣旨でございます。で、まずその陰影のない従来の印刷図ですけど、ちょっとこれ実験してませんので変わるかどうか、ちょっと変わりますね。これが従来の地形図、印刷図の表現ですが、陰影をつけるとこういうふうになると。で、建物をピンクにしますとこんなになりますということでですね、いろいろその表現に多様化が、電子地形図だと多様化が図っていけるということでございます。で、印刷図として出しますのはですね、やっぱり1種類だけなんですね。印刷図、いろんなタイプの印刷図出せばいいんですけれども、それはちょっとコストがかかりすぎますし、どれかに決めてやっぱり、印刷しないといけない。それでじゃあどの印刷図にしようかということを我々としてもですね、ぜひ会場に、お越しいただいている皆さんからご意見をいただければという趣旨でアンケートをお願いしているわけでございます。まあ、ぜひその皆さんのご意見がですね、今後何年か分かりません、10年か20年か30年か、あるいは50年か100年か分かりませんが、今後の印刷図の形を決めるかもしれません。そういうことでぜひですね、皆さんのご意見をいただきたいというふうに考えておるところでございます。で、今のも関連しますけれども、利用者のニーズに対応してですね、陰影表示の定型版の刊行、そういったもの、印刷だけではなくて電子地形図としても刊行し、また電子地形図の縮尺のバリエーションの拡充などもですね、検討しているところでございます。以上でございます。ありがとうございました。